私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。改訂された聖書日刊についてこれまでも何度か触れてまいりました。今日は先週と今週の日課の区分に変更が見られますので、そのことについて触れてみたいと思います。先週から今週にかけての日課の範囲は、ヨハネによる福音書15章1節から17節までと同じなのですが、その切れ目が変更されていることに気づきます。改訂前の日課では、第1週はヨハネによる福音書15章1節から10節、第2週は11節から17節となっておりました。おそらく10節がこれらのことを話したのはと始まっているので、10節までの教えを受けて次の展開を迎えたと受け止められたのでありましょう。ところがその日課を実際に使用した教会各派の声を聞き取った結果、第1週を1節から8節、第2週を9節から17節と改訂することにしたのでした。しかも共通聖書日課をまとめるにあたって、強い影響を与えることになったカトリック教会の日課は、1節から8節、9節から17節となっておりますから、一旦変更したものの使用してみた結果元に戻したというのが真相のようであります。それでは今日復活節第六主日の日課が、ヨハネによる福音書15章11節から始まった共通聖書日課と、9節から始まるようにした改訂共通聖書日課とでは何が違っているのでしょうか。その変更はわずかに2節、前に入るか後ろに入るか、この違いに過ぎない。カトリック教会、聖公会、ルーテル教会など、式文に従って礼拝を守り、日課が定められている教会は、日曜日ごとに主題が定められております。その日の主題は日課によって明らかにされますが、その日の特別の祈りはその日の主題を簡潔に言い表していると言えるでしょう。そこで特別の祈りに目を向けたいと思います。11節から始まっていた改訂前の日課と、9節から始まる改訂後の日課で、祈りの内容そのものが変わっており、その日の主題が変更されているということが分かるのです。わずか2節の変更ですが、それはその日の主題を変えるほど大きな変更であったということに気づかされます。改訂前、すなわち11節から始まっていた日課に対応した特別の祈りは次のように祈られておりました。あなたの聖なる息吹を与えて 正しいことを考え、それを実行できるように導いてください。この祈りの内容から推察するならば、この日の主題は正しいことを実行する、そういうことになるのでしょう。そしてその中心的御言葉として取り上げられるのは16節以下の次の言葉になるでしょう。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、私があなた方を任命したのである。この言葉から正しいことを実行するという主題が意味していることがわかります。それは出かけて行って実を結ぶということです。私たち教会に託された宣教、その宣教によって実が結ばれること、これが期待されているということです。そしてその宣教はキリストにつながっていることによって、その愛にとどまることによって実を結ぶと言われているのです。一方、改定された日課に基づく特別の祈りは先ほど次のように祈られました。あなたはあなたを愛する者に計り知れない喜びを与えてくださいました。思いをはるかに超えた約束に預かることができるように、すべてに勝ってあなたを愛する愛を注いでください。ここに見られるのは、決して正しいことを実行するという私たち人間に期待された行いではなく、主イエスを通して与えられる喜びと愛に他ならないのです。日課の切れ目が11節からとなっていたものが9節に変更されたという事実は、それほど大きな変化はないと思われました。しかし特別の祈りから見出されたその日の主題の変更、それは決して小さくない変更をもたらしたのだと教えているのであります。このことをさらに知るために9節以下に目を向けてみたいと思います。次のようにありました。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。愛にとどまるという表現が繰り返されています。実はこのとどまると訳されている言葉は、先週の日課において私につながっていなさい、つながると訳されている言葉であります。改訂前の聖書日課において9節10節この部分が1節以下に含まれていた理由はここにあると言えるでしょう。1節から始まって10節まで、メノという言葉、つながる、とどまると訳語は違うものの、同じ言葉が繰り返されているからです。しかもそれは日本語の翻訳による変更でありますから、ギリシャ語本文ではずっとメノをメノと言われているのです。この結果、10節まで つなげたいという気持ちはよくわかるような気がいたします。しかしそれは人間の思いなのかもしれません。先週の日課でも触れたのですが、つながっていなさい、こう聞くと私たちはいかにつながる努力をするかと、私たち人間の側の力量、熱意が問われているように感じるでしょう。つながっていなさいと言われ、同時につながっていなければ実を結ぶことはできないとも言われているのです。いかに私たちの信仰的な努力、熱心さが求められているかと感じる場面かと思います。しかし、つながっていなさいと教えられているものの同時に、私もあなた方につながっているとイエスは言われているのです。つまり、つながっているのは私たちの努力や熱意によるのではなく、私もつながっていると言われている主イエスが私につながる神となられたことによるのであります。この御子イエスは神と共におられながら私たちの間に来て住まわれたということをヨハネによる福音書一章から先週聞いたのであります。3日に戻りますと、8節まではブドウの木とその枝を例に、主イエスと私たちのつながりをギリシャ語メノーによって表現していたわけであります。9節以下は同じメノーが用いられてはいるのですが、そこでは愛について新たに言及され、その愛にとどまるように、その愛につながるようにと招かれていることがわかります。メノーという言葉が使われているのは共通しているのですが、愛と結びついて語られる9節以下は8節までで語られたこととただ違う例を繰り返しているのではなく、その教えをより深めるため一段こう上がった内容を示していると思うのであります。そして11節でこれらのことを話したのはと続くのですが、これらのこととは当然1節以下も想定されていると思われますが、それ以上に内容を深めて語られた9節以下の愛への言及を念頭に置いていると言えるのではないかと思うんです。なぜなら11節以下その後イエスは互いに愛し合いなさいと教え、友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと愛について繰り返して教えているからです。先ほどご一緒に読みました改訂後の特別の祈りから知らされたこの日の主題は、主キリストを通して与えられる喜びと愛ということでありました。喜びについて少し触れたいと思います。わざわざ喜びについて考えるまでもなく、喜びとは自分にとって望ましい状態にあって起こる感情、まあ、そういうふうに言えるでしょう。自分たちにとって良いことが起こる、これに反応して喜びの感情が湧き出るのであります、まあ、実に当たり前のことに聞こえます。ところが聖書を開きますと、 この喜びについてもちろんたくさん触れられているのですが、その印象は先に触れた一般的な喜びと違っているように思うのです。例えばテサロニケの信徒への手紙1:5-16で、いつも喜んでいなさい、このようにあります。一般的な理解で言えば、まあ、できる限りそのようにしたいと思うものの、喜びは自分にとって望ましい状態にあって起こる感情でありますから、さすがにいつもとはならない。望ましい時もあれば望ましくない時も人生にはあるのです。私たちには喜べる時もあれば喜べない時も経験するのです。しかし聖書はいつも喜んでいなさいと教えています。それはもちろん皆さんはクリスチャンなんだから喜んでいなければならない、こういうふうに言われているわけではない。いつも喜んでいることができる、そのようにあなた方はされている、を教えられているのであります。こうなりますと、聖書が喜びという場合、それは決して自分にとって望ましい状況にある、そこで起こる感情ではないということがわかる。つまり聖書の言う喜びの理由は、私自身にではなく、自分を取り巻く状況にでもなく、自分以外の別のところにある。これが聖書の語る喜びなんです。そしてそれは神との関係における喜びであります。喜びについて主イエスは次のように祈っています。今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私の喜び、すなわちキリストの喜びが私たちのうちに満ち溢れる、これが聖書の告げる喜びであるとイエスご自身が示されているんです。一般的な喜びと決定的に違うのは、それが自分にとって望ましい状態にあって起こる感情といった、まあ、身勝手な感情によるのではなく、状況の変化によって喜べたり喜べなかったり変わるものでもなく、喜びの理由は私には一切なく、ただキリストにあるということなんです。いつも喜んでいなさいと聖書が教えるのは、いつもあなた方は自分にとって望ましい状態にあるということを言っているのではなく、たとえ望ましい状態にあっても、望ましくない状況にあったとしても、いつもこのキリストの喜びがあなた方のうちに満ち溢れている、だからあなた方は喜ぶことができるのだと教えられているんです。私の喜びが彼らのうちに満ち溢れると祈られた主イエスでありますが、この祈りは告別説教と言われる箇所で祈られて いるのがわかります。つまり敵に捕らえられ十字架の死を遂げられる直前に主イエスは喜びを口にしておられるのです。一般的な喜びから言うならばそれは喜びとはならないのです。しかし聖書が告げるのはイエス・キリストが私たちのために私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げられた、これによって私たちに罪の許しが実現した、これが喜びである。その喜びがあなた方のうちに満ち溢れる、このように教えられているのであります。十字架の苦しみを見ないようにして強がって喜びを語っているのではなく、本当に私たちの罪の許しはキリストの喜びであった、このことが語られているのであります。キリストの十字架を通して示された神の愛がもたらしたものが喜びの内容に他ならないです。キリストの十字架という愛によってもたらされた喜び、私たちはことがうまく運んでいるように見える時にも困難に直面し窮するような時にも、この神の愛と喜びとに満たされて安心して日々生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。